新約聖書353ページエペソの信徒への手紙2章の1節から。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。もう一箇所、エペソの信徒への手紙6章10節から20節まで。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、全てを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。エペソの信徒への手紙も終わりのところへと差し掛かりました。最後に言うとこはありますが、これを聞いたら終わりだよということではありません。まあいろいろ語ってきたけれども、最後にこのことを聞いたら、ちゃんと聞くべきこと全部聞いたことになりますよ、こう言っているのではありません。これから語ることをよく心に留めないならば、今まで語ったことも全部無駄になるということです。 これからはということです。いろいろ語ってきたけれども、これからはこうだよ、ここから始まるのだよということです。これは最後にという言葉でもありますが、同時に今からという言葉でもあります。今から、これからだぞという言葉でもあります。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、このようなものだとありますが、まあ、戦いと聞くとですね、私たちはその戦いにおいて相手を倒して、そして勝利が得られるか、あるいは敗れるか、こういう戦いを思い浮かべるかもしれませんが、この主イエス・キリストに導かれる戦いはそういう戦いではありません。今まで聞いてきたことをよく私たちが聞いているならば、この戦いの内容を間違えることはないと思います。あたかもですね、私たちがここから気を引き締めてよく戦わないと、この戦いで敗れてしまうかもしれない、私たちがよく気を引き締めて必死になって戦ったら勝利が得られるかもしれない、そのように私たちのこれからの戦いの姿に全てがかけられている、そういう戦いに私たちが望むのだ、そういうことではありません。全く違います。この点を間違えてしまうから、キリスト教会の歩みがおかしい歩みに進んでいくのだと思います。まあ伝道を人々はよく思い浮かべるかもしれませんが、私たちが一生懸命こう伝道していってですね、よく伝えていって、よく立派な姿を見せて、人々が続々と教会に集まってきてですね、あの人も信じた、この人も信じた、そして教会がとても盛んになった、そうしたならば勝利が得られて、そしてまたキリストを信じる人たちがいろいろな力を得て、いろいろな地位について、その国がキリストを恐れる、キリストを信ずる国として立派な姿をだんだんと取っていく、そうしたらこの戦いにおいて勝利を得られる。反対にそのようなことが反対の方向へ進んで、人々は教会を去り、キリストを信じることはとても難しくなり、さまざまな重要な地位からはキリストを信じる人々が次々と退けられて、そしてどこにキリストを信じる者の声が聞こえるか、なかなか聞こえなくなった。そうしたらこの戦いにおいて負けているんだと、こういう戦いではありません。それは今まで聞いてきたことをどう聞いているかということになります。私たちはもうすでに聞いてきたんですね。もう最初の時から聞いてきたわけです。エフェソの信徒や民の一章の20節、こうありました。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、全ての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまた全てのものをキリストの足元に従わせ、キリストを全てのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、全てにおいて全てを満たしている方の満ちておられる場です。ここで教えているのはですね、キリストはすでに勝利を得たということであります。全ての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。とか、置かれましたです。あの十字架で人々から侮られて死んだお方、人々が呪われるべき名のようにですね、あの御言葉を受け継いでいる主の民が呪われるべき名のように、あんな名を唱えるなと、あんな名に望みを置くなと、そのように侮ってやまなかったその名があらゆる名の上に置かれましたと、こう教えているわけです。 聖書がこのお方だとずっと伝えてきたことは、このお方において、このキリストにおいて成就されたのだということです。しかもその成就の仕方は、あの十字架の死においてということです。だからもはや決定的な勝利を得られたということです。決定的な勝利とは何でしょうか。決定的な勝利とは、誰もこのお方によって神様に近づくときにそれを妨げる者はいないということです。誰も訴える者はいないということです。全てにおいて全てをご支配なさっておられる方のもとで、このお方に望みを置く者たちを妨げる者は誰もいないということです。すでに勝利は得られたということです。これが大事なことです。決定的な戦いにおいてはもう勝利が確定したということです。じゃあ、教会の戦いは何なのかというと、その戦いは、この勝利を信ずることです。ここにあくまでとどまることです。ここに死を信ずる者たちの忍耐と信仰が必要である。忍耐と信仰です。私たちがですね、あるか何かのような力を振るってですね、勝利を獲得するんじゃないんです。キリストが勝利を獲得してくださった、キリストがそして得てくださった勝利を受け継げばいいんです。そこに留まり続ければいいんです。このお方から離れなければいいんです。ここにかかってるんです。これを勘違いするから、教会の歩みも私たちの信仰生活もおかしなありさまになってきます。キリストがすでに勝利を得ているのに、何か私がですね、しなければことがならないかのように、何かあの人がいろいろなことをしているから邪魔であるかのように、互いに裁き合ったり、裁かれたり、妬んだり、羨んだり、争ったり、このようなことで、この勝利は動きません。私たちにかかっていないんです。すでに得られた勝利があるんです。この勝利を私たちがしっかりと受け取って、ここにとどまるところに私たちの戦いがあるんです。反対に、教会が、あるいは私たちがその勝利にふさわしく歩めばいいだけの話です。キリストがすでに勝利を得ているのに、その勝利がないかのようにですね、私たちがおじけづいたり、それにふさわしくないことを語ったり行ったり、そのようにして自ら倒れていきます。自らそこからキリストの勝利を明かしすること、邪魔していきます。邪魔しなきゃいけない。すでに得られたものを私たちが喜べばよいのに、それを喜ばないところに私たちの戦いがあるんです。主が私たちに受け継ぐべきものとしても差し出してくださったものがあるわけですから、それを受け取ればいいだけなのに、それは脇へ置いて他のものを欲しがって、他のものに目移りして、あっちへ、こっちへと、私たちがうろうろする、その姿が、この主の勝利を曖昧にしていきます。私たちはすでに、旧約の民の歩みの中に繰り返しその姿を見るんですね。あのエジプトから脱出した民たちの姿を思い浮かべてみてください。彼らがですね、奴隷となって、そしてどんなに頑張ってもファラオの元から逃げ出すことなんかできないんです。彼らが自分で自分を救うことなどですね、どんなに必死になろうが、どんなに一つになろうができないことでした。 むしろ彼らはですね、できたことは本当に自らの足りなさを腹の底から分かったときに主の皆を呼んだことだけです。そうしたら主がよしとするときに助けを送ってくださいました。救いを送ってくださいました。そして彼らがしなければならなかったことは、主が助けを送ってくださったんだから、そこからおじけづかないで、心を乱さないで、その助けに、救いにただ信頼すればよかったんです。だけども、恐ろしくなったり、あるいは自らの思いによって突き動かされて、うろうろするわけですけれども、でもそれでもなお主は憐れんで忍耐して彼らを救い出し、荒れ野の中でよく訓練し、主に対して本当に信頼を置くようによく訓練して、なお足らない信頼なんだけれども、よしとして彼らを約束の地へと導きました。だからこれです。すでに神様がなしてくださったこと、また神様がこれからなそうとしておられること、これを信ずるところに、これを信じてそこにしっかりととどまるところに私たちの戦いがあるということです。イエス様と弟子たちのやりとりを思い出してください。弟子たちはイエス様にこのような質問をしたとあります。神の技を行うために何をしたらよいでしょうか。自分たちは何をしたらよいんだろうかとこう聞いたんですね。そしたらイエス様の答えは、ある意味では謎のようであり、ある意味ではとても単純な答えでした。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。信じることだとこうおっしゃいました。またこうもおっしゃいました。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。これはまた謎のような言葉で、一体誰がもう一度生まれることができるでしょうか。もう一度母の胎に入って生まれ直せということですか。そのように聞いたニコデモに対して、それは人の技ではないと。人は確かに神様が働くときにその変化、それは見るけれども、風がどこから来てどこへ行くのか、それはわからないと。そのように神の霊も働くのだと教えました。神の霊がどこから来てどこへ行くのかわからないけれども、神の霊が働くと音が出るんだと。その音は何か。イエスは主なりという音が出ます。十字架の主を仰いで、あ、この方が望みだと仰ぐようになります。聖霊が働かなければ、イエス・キリストの十字架に、こんな人々から捨てられて、十字架につけられて、自分で自分を救うこともできなくて、一体そういうものがなぜ私を救うことができるのかと見下すような、そういうお方を聖霊が働いて、そして私たちが新たにその、魂が生まれ変わるときには、このお方だと仰いで、他ではない、自分でもない、あの人でもない、この人でもない、パウロでもない、ペトロでもない、アポロでもない、このお方だと。イエスは主なりと仰ぐようになるというわけです。そして主の皆を正しく呼んで、主よ、すべての求めをそこに注ぎ出して、そして主が与えたものがままに答えを受けて歩んでいくというわけです。これが忍耐と信仰です。必要なのは忍耐と信仰です。ここに戦いがあります。この戦いの内容を間違えると、変な人間の思いや力がそこに入り込んで、これが人間技のものになります。とても奇妙な形になります。キリストがそこにいる余地がなくなります。あれが悪い、これが悪いと言ってるけども、それは本当にキリストが悪いと言ってるんですか？ あの人がダメだ、この人がダメだと言ってるけど、それはキリストが言ってるんですか。あの人が素晴らしい、この人が素晴らしい、これこそ本当に立派な姿、誰が言ってるんですか。キリストが言ってるんですか。自分が言っている。いつの間にかおかしくなります。あれをした、これをした、本当にこういうふうに信仰の道を歩んで、このようなことができなかったけれどもできるようになった、信仰の道を歩んでこういうふうに自分の歩みは正しくなった、それはいいです。だけどもそれがいつの間にか、誰が働いてそれを導いたんですか。キリストへの賛美、神様への賛美がそこになくなったならば、これは違ったものになっていきます。神様、感謝します。私は本当にあなたのおかげで今日あるを得ていて、他の人たちのように奪い取るものでもないし、不正なものでもないし、貫通を犯すものでもないし、朝鮮人のようなものでもないし、また週に二度断食をし、収入の十分の一を捧げている、このようにかつては虚しい歩みをしていましたけれども、死を信ずる道に進むようになりました、これはいいですと言って、隣にいるものを見下しているならば、主の御前ではそれはうぬぼれだと言うんですね。うぬぼれだと。私は他の人よりも一生懸命働いてきました。他の人たちよりも一生懸命働いてきました。でもこれは私が働いたのではなくて、恵みによって今日の私があるのです。これが正しい道です。だから細い道なんです。恵みによって歩む道はですね、細い道なんです。似て非なる道がですね、いくつもここにこうくっついてるわけです。私たちはこう迷ってしまう。そこに迷わないで、いろいろなことはあるけれども、ここに留まり続ける。これが戦いです。この戦いが教えられているんです。今まで礼拝を私たちは何回このエフェソの信徒への手紙の御言葉から学びながら捧げてきたんでしょう。私は数えていないので分かりませんが、本当にたくさん時間をかけてコツコツ学んできたと思いますね。まあ、ある意味でこうイエス・キリストによって種が私たちにこう撒かれたわけです。撒かれたわけです。そして撒かれた瞬間、私たちはですね、ある時にはあ、そうだなと思ってですね、あ、嬉しいなと思ったこともあると思うんです。まあ、時にはこうやけに長い説教だなと思ってですね、忍耐を試されたこともあると思いますけれども、一体何を語ってるのかなとこう首をひねったこともあると思いますけれども、でもやっぱりこう種がまかれてですね、でも種がまかれてそれで終わりではないんですね。道端にまかれた種は鳥が来て食べてしまう。これが霊的な戦いです。土が浅いところに落ちた種はすぐ芽を出すけれども、日が照ってその日に照らされて焼かれて枯れてしまう。ここに戦いがあります。よく成長しているように見えるけれども、同時にいろいろな茨やいろいろなものがどんどん一緒に生い茂ってきてですね、御言葉に対する理解も確かにあるんだけど、他のものもどんどんどんどん出てきて、もうごっちゃになってですね、実を結ばないで終わってしまう。ここに戦いがあります。しかし良い心でそれをしっかりと受け止めて、忍耐を持ってそれを守り続けるならば、ある種はその種は30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。ここに戦いがあります。そのように実を結んだものは繰り返しになりますが、やった、俺だ、こうは言いません。主を感謝します。主の皆をますます称えるようになります。これが神様のご計画です。これもまた学んできた通りですね。エフェソの信徒の手紙の一章も最初に学んできたことであります。ここにはこうありました。一章の3節から読むとこうありました。 私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。ここまでのところを読み間違えないでください。私たちは何もそこに関わっていないということです。ただただ神様がこういうふうになさったんだと語っているんですね。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。ここに戦いがあるんです。神様が成してくださったこと、それをよく正しく認めて神様を知って称えること、ここに私たちの戦いがあるんです。神様が成してくださったことをあたかも自分のものであるかのように、神様無関係であるかのように誇ること、これが盗人です。正しくイエス・キリストという門を入って、本当に神様からいただいたものを喜んで神様を称える、ここに戦いがあります。クリスチャンの戦いの難しさはですね、人間の力を発揮する難しさではないんです。あ、本当に自分は弱い、もっと頑張んなきゃ、もっとこうしなきゃ、こういう難しさではないんです。反対に神様の御前にへり下る難しさです。自分を捨てる難しさです。自分を捨てる難しさです。自分ではない、本当に主だ、シンプルに主を信じる難しさです。神様を信じるということはある意味でですね、神様からちょっと助けをいただいて自分の思いを成し遂げてやろうとか、自分の目的を成し遂げてやろう、こういう信頼であるなら簡単です。自分でそれをこうコントロールできるわけですから、この難しさは自分を捨てて神様への信頼の中に自分を本当に捧げていく難しさです。イエス様はこうおっしゃったんですね。自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の十字架とは何か。ある人たちはイエス様の十字架をとても素晴らしいもののように見る人たちはですね、とてはそれは本当に素晴らしいものでなければならないと考えます。イエス様の十字架は本当に輝いてですね、もう人々から褒めたたえられている、もう世界中で褒めたたえられている、本当にイエス様のために本当にいろいろな犠牲を払うとかですね、神様のために本当に汗を流すどころか血も流す、もう全てを捧げる、こういうものでなければならないと考えている。しかしこれもまた違います。違います。十字架はもともと忌むべきものです。イエス様と一緒に十字架につけられた強盗を考えてみてください。彼はまさしく十字架です。恥ずべき姿をしているわけです。隣でイエス様の隣で恥ずべき姿をしているけれども、その恥ずべきものよりもイエス様の方がもっと恥ずべきものに彼らには見えたんです。人々の注目はイエス様に集まって、そしてイエス様を罵っている、そして自分もイエス様を罵る権利があるかのようにですね、お前もし救えるんだったら俺を救ってみろと、この十字架から俺を下ろしてみろと、救い主とこうバカにしていたんだ。だけどそのものがこのイエス様の姿を見、語る言葉を聞き、また神様に祈るそのうめきのような祈りを聞き、悟りました。知ったんです、本当にイエス様をですね、このイエスの十字架は本当にこう仰ぐようになったわけです。見下していたものが仰ぐようになったわけです。他の人々の罵りとか周りの人たちがどうとか関係ありません。このイエス様をこう見るようになったわけです。そしたら、主よ、あなたが御国においでになるときには私のことを思い出してください。 そうしたらイエス様のお言葉はこうでした。あなたは今私と共に楽園にいる、パラダイスにいる。彼が背負っていた十字架は恥ずべきものでしたけれども、イエス様を信じたその時から彼が負うべき十字架になりました。変わったんです意味が。自分を捨ててイエス様を罵る自分です。人よりも自分を高くする自分です。この自分を捨てた時にイエス様がはっきりと分かって、彼が今まで負っていたこれ恥ずべき十字架です。でももう彼にとっては彼が負うべき十字架です。一緒に十字架にかかっているもう一人の男に言いました。お前は神を恐れないのかと。私たちは自分のやったことの報いを受けているから当然だと。この十字架は自分が受けるべきものだと。だけどもこの方は何も悪いことをしていない。主の皆を称えました。彼は自分の十字架を負いました。この難しさです。イエス様を本当に信ずるとはですね、この戦いです。イエス様はすでに得てくださったものをそのままに受ける難しさです。実際この男は短い時間でしたけれども、忍耐と信仰によって命を勝ち取ったわけです。自分を受け入れる天国など全く想像することもしなかったでしょう、この人はですね。だけども今このイエスを知ることにおいて、このイエスが今してくださっていることをわきまえることにおいて、彼を受け入れる天国があること、彼がここを越えて住むべき場所があることをわきまえました。ここに戦いがあります。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。こういう強さが必要です。本当に自分を捨て、自分の十字架を負ってキリストに従って、受けるべきものを受けて喜び、主に感謝する、こういう強さです。これは恵みです。恵みによって今日の私があると、本当に使徒パウロが告白し、その後主に従った全ての者たちが告白したであろう、そういう恵みによってだけ戦うことのできる戦いです。ここまでにいたします。お祈りにしましょう。主イエスキリストよ、あなたの恵みによって今日ここにあなたを会うことのできる幸いを感謝いたします。どうぞ主よ、恵みによって強めてくださって、本当にますますあなたを知って喜び、またあなたを知って感謝し、この恵みの中でますます強められて行くべき道を行けるようにさせてください。共に行くことができるように、互いの弱さを担い合って本当に祈り、また祈られ、共に歩んでいくことができますように。御手に委ね、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌387番をもって主を賛美いたしましょう。 ください。